週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
今回のねパワーピックアップでは、この番組では初となるプロレスの話題というのをお届けします。
プロレス、
はい、なぜ今プロレスなんでしょうか。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword. Trend Keyword. 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、アルベルト E。
依然として電動アシスト自転車の市場を拡大しているんですけれども、はい、このアルベルト E という製品でブリヂストンサイクルが狙っているのは、うん、通学用の電動アシスト自転車という新しい市場なんだそうです。
はい、中高生を、ね、ターゲットにする上で考えなければならないのが耐久性なんですね。はい、まあ、使いがね、いわゆる大人に比べてちょっと乱暴で、デコボコ道みたいなところも走りますよね。
そうですね。
で、30分以上かけて通う学生も多くて、チェーンが切れるといったようなトラブルは一大事になりかねませんよね。はい、ところが電動アシスト自転車というのはチェーンに負担がかかりやすいんですよね。
あ、なるほど。うん、
なのでブリヂストンはこのアルベルト E で耐久性をより重視するために、アシスト機構を前輪のハブ、車輪の中央に内蔵したんですね。
これはですね、モーターで前輪に直接アシスト力を加えることで、うん、後ろのチェーンに負荷がかからないようにしているということなんですね。はい、つまり、自転車は人力で、まあ、後ろの車輪、後輪を回して、うん、でモーターが前輪にアシスト力を加えるという、まあ、言ってみれば両輪駆動の構造になっています。
はい、でこの両輪駆動の自転車というのはこれまでにも商品化されたことがあったんですね。はい、ただそれは前輪のブレーキの力で充電する回生充電というのが目的でね、それで航続距離を伸ばせるという点を訴求していたんですね。はいはい、一方でこのブリヂストンというのは耐久性という別のコンセプトを追求した結果、同じような機構にたどり着いたということなんですね。
なるほど。うん、まあ、違うところを見てるけど採用した技術は同じということですね。はいはい、ブリヂストンはヤマハ発動機からアシスト機構の供給をこれまで受けてきたんですが、うん、今回のアシスト機構は初めての自社開発となっています。うん、はい、で航続距離ではこれまでの最上位モデルに見劣りするんですけれども、うん、アシスト力は同等になっています。はい、で重さは25キロ台と標準的で、取り回しやすさにも不満は少ないようです。
はい、その2、ルーロ。
ルンバに代表されるロボット掃除機の一般的な形といえば、まあ、円形ですよね。
そうですね。
はい、
う
ん、でこれに対してパナソニックが初めて3月20日に発売するロボット掃除機ルーロ MC-RS1 という製品はですね、うん、おにぎりのような丸っこい三角形をしているのが特徴です、
ね、ちょっとこれ新鮮ですよね。
新鮮ですね。うん、
でそのロボット掃除機の大きな課題とされているのが部屋の隅の方のその掃除の能力ですよね。
そうなんですよね。
で三角形はこの弱点を克服するための秘策なんですね。うん、あと三角形の採用というのがもたらしたメリットというのは、部屋の隅を掃除しやすいということだけではないんですね。はい、進行方向の先端部分に吸入口と筒状の回転ブラシというのをつけるんですけども、それをすることでゴミをかき込むサイドブラシと一体化できるんですね。
はいはい、
でこれによって丸いロボット掃除機よりもゴミを吸い取りやすくなるようなんですね。
へー、あとですね、このパナソニックはこれまでの掃除機で培ってきた技術も投入しています。
はい、
V 字型の回転ブラシというのがありまして、うんうん、これは周囲のゴミを吸入口の中央に寄せて吸い取りやすくしています。
はい、
あとマイナス4プレートというのがありまして、うん、こちらは細かい砂とか粉末を、うん、まあ、床から浮かせて吸着するという効果があるんだそうです。
はい、あの試作機だったんですけども、部屋を掃除してみるとね、これらの独自の機能というのが実感できたんですよね。
はいはい、
で部屋の隅にしっかり かりとサイドブラシが入り込むんですね。なので掃除能力というのはロボット掃除機で最も高い部類に入るというような印象なんですよね。でフローリングに、まあ、よくやりますけれどもね、小麦粉のような粉末を撒いて吸ってみるんですけども、はい、それも隙間に取り残しがないということだったんですよね、はい、つまり V 字型ブラシとかマイナス4プレートの採用というのが、まあ、明らかに強みになっているというような感じでしたね。
まあ、価格は10万円前後と高めなんですけれども、うん、後発ならではの性能が期待できそうです。
はい、その3、トップスピードとスピードモンスター。
今子供用のランニングシューズのマーケットが盛り上がっています、はい、走ることに特化したシューズといいますと、まあ、アキレスの瞬足、まあ、こちらが定番だったんですが、はい、スポーツメーカー大手が新機軸の商品を続々と打ち出していまして、うん、競争が激化しているんだそうです。
はい、アシックスはね、今年2月に速く走るための機能というのを強化したトップスピードシリーズというのを、まあ、投入したんですね、はい、靴底の前の部分に Y 字型の突起をたくさん配置してね、蹴り出す時の軸となる足の親指の付け根ね、この母指球の部分にも大きめのパターンっていうのを配置したんですね、
はい、
これでね、様々な方向にエッジが効きやすくなってグリップ力に優れてるんですよね。それにその高いクッション性を保ちながら軽量化する工夫というのも施されてるんですよね。
一方ですね、うん、プーマのスピードモンスター、はい、こちらはですね、うん、人類最速のスプリンターと呼ばれている、うん、ウサイン・ボルト選手が使っている、はい、競技用スパイクのソールを研究して開発されたんだそうです、うん、靴底の前の部分にはですね、土のグラウンドをつかみやすいように、うん、特殊な形のスパイクを配置しています、はい、それからですね、アッパー部分にメッシュの素材を配置していたりですとか、うん、クッション性を持つ軽量素材をミッドソールに採用しているんだそうです、うん、でゴム紐とバンドを組み合わせて着脱は簡単になっているということなんですね。
聞いてるとなんか本当に速くなりそうです ね、
めちゃくちゃ速く走れそうですよね。
でこういったその新モデルというのは走ること以外での使用というのも想定してるんですね、はい、まあ、子供は運動の時だけではなくて通学とか遊ぶ時にも同じ靴を履きますよね、はい、だから安定性とか耐久性をより高めているというのも特徴なんですね。
なるほど。
その4、キューピーエッグケア。
2週前の週刊日経トレンディ第388回のチェックマンズチェックでですね、うん、潰して美味しい卵のサラダというキューピーの商品をご紹介したんですけれども、
ね、
はい、今回は同じキューピーから、はい、卵を使っていないマヨネーズタイプ調味料の話題なんです、はい、キューピーエッグケアは通常のキューピーマヨネーズで使う卵黄の代わりに、うん、大豆タンパクを配合しているんだそうです、うんうんうん、まあ、黄色みがかった見た目はマヨネーズそのものなんですが、うん、これマヨラーは納得できるんですかね。
いましたね、
ちょっと古いですけどね言葉としては
、はい、キューピーマヨネーズの味わいというのはまずその卵黄由来のコクですよね、はい、そしてリンゴ果汁やモルトといったものを原料としたマヨネーズ専用のお酢による酸味というのが特徴なんですね、はい、でエッグケアではこれに近づけるために同じ専用のお酢というのを使ってるんですね、はい、でこれに加えてアミノ酸の配合を工夫してコクを出して独自のからしの粉によって口に含んだ瞬間のマヨネーズらしい香りとか後味のスパイス感っていうのを出してるんですね。で、まあ、普通のマヨネーズより多少サラッとしているんですがマヨラーもね十分満足できる味じゃないですかね。
なるほど、うん、このエッグケアは乳化剤として大豆のタンパクを使うので、はい、熱を加えても分離しにくいという特徴もあるんだそうです、はい、まあ、なので、うん、例えば鮭のマヨネーズ焼きといった、うん、まあ、通常のマヨネーズが溶けてしまう料理でも綺麗に仕上がるということなので、うん、単純にその卵アレルギーだからということだけではなく、うん、卵アレルギーじゃない人でもいろいろな使い方が楽しめそうですね。
はい、その後腐女子。
90年代後半以降長らく低迷していたプロレス人気なんですけれども、うん、この数年復活してきているんだそうです、はい、しかし腐女子って初めて聞きました
、ね、プジョシって言い方すごい言い方ですよね、はい、まあ、このプジョシ要はプロレス好きの女子が最近本当に増えているのがねプロレス人気の復活の特徴なんですよね、
はい、
観客席を眺めてみるとまるでねアイドルのコンサートのようなレスラーの名前入りのうちわをかざしてね応援する女性客の姿っていうのが目立ってきてるんですよね。
僕それこそ90年代プロレス好きだったので、
うん、あ、そうですか。
ちょいちょい見に行ってたんですけど、はい、 まあ、基本的に男の人ばっかりだったんですけどね。うん、で試合会場にいた女性にプロレスの魅力を聞くとですね、うん、ライブでの観戦はストレス発散の場になると、うん、で選手の頑張りを見ると自分もこう勇気が出るですとか、うんうん、イベントなどで選手と直接話せる機会が多くて身近に感じられるといったようにですね、はい、選手との距離感の近さ、まあ、こちらを挙げる方が多かったようです、はい、最近ではですね直木賞作家の西加奈子さんですとか、はい、エッセイストの犬山神子さん、はい、それにタレントの真鍋香織さんといったように、うん、まあ、自らプジョ氏を公言する著名人も増えているんだそうです、うん、一体何が起きてるんでしょう ね。
でそのアイドル的なレスラーを目当てにプロレスにハマる女性というのは以前から一定数いたんですね、はい、なんだけれどもプロレスが幅広い層の観客が楽しめるスポーツエンターテインメントになったからなんですよというふうに言われてるんですね。
うん、うん、じゃあ番組の後半ではこのブーム再燃で女性が殺到しているというプロレスの舞台裏についてじっくり解説を伺います。以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディー、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回はプロレス再入門と題してお届けします。
でこのプロレスブーム再燃の先頭に立っているのがやはり大手の新日本プロレスですね、はい、ここ数年観客数それから売上高ともに右肩上がりなんだそうで、うん、2012年にはおよそ11億円だった売上高が、うん、2014年にはおよそ22億6千万円と倍増しているんだそうです。
はい、あの新日本プロレスというのはアントニオ猪木さんがね1972年に設立して藤波辰巳選手だとか長州力選手橋本真也選手といった人気選手が所属した老舗の団体ですよね。
そうですね、
なんですが2005年にゲームソフト会社のユークスに、まあ、買収されてベテランの選手が離脱したんですね、はい、でその結果選手の世代交代が進んで若手選手が出てきたということなわけです。
あ、なるほど、
うん、でそこで頭角を現したのが今の新日本の看板選手棚橋宏選手や中村慎介選手といったようなイケメンレスラーたちですね。
なるほど、うん、そして2012年にはですねユークスからカードゲーム会社のブシロードに経営が移っています、うん、でこのブシロードはですねプロレス人気復活のために年間売上高の3割にあたるおよそ3億円を買収直後から注ぎ込んで、うん、いろんな施策を実行したんですね、
はい、例えば山手線の車両とかねバスでねラッピング広告を行って新日本プロレスを大々的に宣伝してもうとにかく知名度アップっていうのを狙ったわけですね、
はい、
あとそのファンがプロレスの情報に接する機会を増やしたということも策の一つなんですね。所属レスラーたちにツイッターとかブログを積極的に活用するように促したんですよね。選手がファンのツイートにこまめに返信することで親近感を高める作戦ですね。
で他にもですね甘いもの好きなレスラーで真壁刀義選手っていう選手がいるんですけれども、はいはい、この方がスイーツ真壁として、まあ、テレビ番組にレギュラー出演したりして、まあ、ファンの裾野を広げているというのもあるみたいですね。
はい、でね、新日本が次々と繰り出す策にね女性たちが敏感に反応したわけですね、
はい、
広告、SNS、テレビといったようにそのプロレスを知るきっかけはいろんなものがあるんですけれども、うん、イケメンのレスラーに惹かれるようなプジョ氏っていうのはとにかく確実に増えていったわけですね。
うん、これはですね、うん、2013年以降韓流ブームが終わったことも追い風になったという研究もあるようです、うん、
はい、
来日する韓流スターが激減しまして、うん、まあ、女性たちが求める会いに行けるアイドルとしてイケメンレスラーが対象になったという見立てなんですね、はい、なかなか難しい見立てですけれども、それに増え続ける草食男子に飽き足りない女性たちがたくましくてマッチョなレスラーを求めたと見る向きもあると。
なるほど、
そうなんだ、
そういうことですね、
はい、
そんなね女性心理をうまくついてファンを拡大する振興団体というのがありましてね、
はい、
DDT プロレスリングとドラゴンゲートなんですね、
はい、
DDT はイケメンレスラーを中心とした女性限定のイベントボーイズを定期的に開催してるんですね、
はい、
で会場では普通のその試合の他に選手がパジャマ姿だとかいろんな服装で登場するパフォーマンスっていうのもあってまるでアイドルのイベントのような盛り上がりだそうですよ。
オールドファンからすると覚醒の感があるんですけれども
パジャマ姿
ねえ、DDT が20代前半の若手選手を中心とした団体 DNA というのを作った ったらしいんですけれども、はい、これも女性客獲得策の一つなんだそうです。もともと若手の育成が目的とはいえ、ジャニーズファンのようにですね、若い頃からひいきの選手を応援したいという女性心理もあるだろうと、ファン層の拡大を期待しているんだそうです。
はい、それにね、その関西を拠点とする団体ドラゴンゲートもイケメン選手を揃えて女性ファンを取り込んでるんですね。で、選手の年齢層が30歳前後と若くて、身長が160センチから170センチ台、体重も70から80キロ台とね、小柄な選手が多いのが特徴なんですね。
まあ、こちらはですね、空中戦がメインのアクロバティックな試合が多くて、初めての女性客でもまるでサーカスを見ているような感覚で楽しめるんだそうです。
はい、まあ、DDT とドラゴンゲートはレスラーたちがイケメンというだけではなくて、選手とその試合会場以外で実際に会えるということもセールスポイントなんですね。で、 DDT は新宿の歌舞伎町でスポーツバーと居酒屋というのを経営していて、現役選手が店員として働いてるんですね。
は
あ、なるほどですね。
なるほど
ってこと
で
ね、だから要するに気軽に訪ねて、まあ、交流ができるということですよね。
はい、
でドラゴンゲートは選手とファンとの食事会とか旅行ツアーというのを頻繁に行ってるんですね。
一方ですね、イケメン路線じゃない団体もありまして、大日本プロレス、こちらは屈強なレスラーによるデスマッチのライブ感で女性ファンを魅了しているんだそうです。まあ、大日本は昔からデスマッチ路線の団体ですけれども、名物の蛍光灯デスマッチ、こちらはですね、流血はもちろん大量の蛍光灯が破裂する凄まじい試合になるんですが、女性客はこれを敬遠するどころか癖になる、どんなに傷ついても戦う姿に感動するという声が大半なんだそうです。
はい、今のね、プロレスは選手とファンとの距離感というのがとても近いということなんですよね。で、試合とかイベントに行けば韓流スターやジャニーズのアイドルとね、比べ物にならないほど、とにかく近くに憧れの選手というところで見られるし触れられるし、握手やハグをする機会っていうのもあるわけですね。
なるほど。まあ、この親近感の強さこそが、まあ、いわゆるプジョ氏を増やしてこのブームを支える柱になってるんでしょうね。今発売中の本誌日経トレンディ4月号には、このプロレスについて詳しくご紹介しています。チェックしてみてください。パワーピックアップ、今週はプロレス再入門と題してお届けしました。
カタボズ J、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回るハタボーさんが今週一番気になるものは何でしょうということで、今週もハタボーさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、前回はヨッシーさんのお株を奪う北陸新幹線の話題だったんですけれども、今回ご紹介いただくものは何でしょう。
まあ、前回お株はきっと奪えなかったと思うので、自分の得意ジャンルに行きたいなと思います。6月にバンダイから発売される iPhone ケースをご紹介したいなと思っております。
バンダイからの iPhone ケース、どんなモチーフなんですか。
映画バックトゥーザフューチャーに登場するデロリアンの形をした iPhone ケースです。
欲しい。
いきなり
もう欲しい。あれですよね、確かバックトゥーザフューチャーで向かった年が2015年だったんですよね。
そうなんです。
そうなんだ。
そうなんです。で、さらに
そういうことか。
そしてバックトゥーザフューチャー2で、未来に行ったのが2015年と、でさらに最初のバックトゥーザフューチャーの公開が85年で、30周年というところで、バックトゥーザフューチャーイヤーということに今年はなっていると。
なるほど。で、実際そのただ話を戻すとですね、
意味がわからないですね。
デロリアンの iPhone ケースって
どういう形なの？
実用性が皆無のような気がするんですけど。
まあ、遊びですよね。
やっぱりそうか。
ただ一応ですね、ちょっと厚みがやはり車の形をしているのであるんですけど、その分厚みがあるので持ちやすいですよっていうことであったり、あとは LED がですねついていて、ライトが光ったりとか、そういう細かいですね、バンダイさんの遊び心はちゃんと反映されている感じですね。
ただこれつけちゃうともうスマホどこにも見えないですよね。
せっかく薄くしているスマホがみたいな感じで、
ジョナサン・アイブ激怒みたいな。 そんな感じがしそうなんですけれども、見た目はですね、もうはっきり言ってデロリアンのミニチュアカーですよね。
そうだね、そうだね、はい、はい、それについてるって感じだよね、
はい、そこの部分に iPhone をセットする形になるんですが、うん、要は車を走る状態、まあ、普通の状態で置くと、スマホは全く見えない
見えない、
ライトはつきますよと。
でもこれはもうネタとしてはすごく注目を集められるんじゃないかなと思いますし、女性でも、うん、例えばモスキーノがバービーをテーマにして、うん、バービーが持つミラーの鏡部分にスマホを挟み込むとかですね、うん、持った iPhone ケース、スマホケースですね、うん、それが最近去年くらいからはすごくブームになっているので、うん、まあ、男性も盛りましょう、まあ、盛るというのはちょっと違うかもしれないですけどね、
まあ、盛るっていうか、もうこれ
盛られまくってますね。
すごいことになってますよね。
すごいなと思います。映画の中での2015年の世界というのが、うん、どういうのに描かれていたかっていうのを結構ちょっと調べてたんですけども、うん、したところ、例えばタブレット型のコンピューターを使っていたり、うん、Google グラスみたいなものを、身につけていたりとで、こうですね、その当時、30年後、さすがにタイムマシンはまだできていないんですけれども、
すごいね、
近いものが描かれていたんだなということで、改めて映画を見ていただくのも面白いんじゃないかなというふうに思いますね。
なんか久しぶりに見たくなりました。
なりますよね、はい、
いや、なかなか面白いアイテムだと思います。さあ、この実用性皆無のデロリアンの iPhone ケース
言っちゃっていいん
でしょうか。ホニャララ度10点満点でお願いします。
持ってると2015年うんちく語れる度10点でお願いします。
うん、確かに、もうデロリアンといえばね、バックザフューチャーの象徴みたいなもんですからね、
はいはい、いろんなネタもたくさんありますので、
そうですよね、
持ってそれをネタに語っていただければなと思います。
ということは、これ合コンで使えるアイテムっていう考え方もできます
ね。狙ってるんですね。
ただもしかしたらちょっと若い子知らないかもしれないですね。ちょっと難しいかもしれない。
片坊さんの懸念の示し方リアルすぎて、
すいません、確かに知らないかもしれない。
あと4月末までの予約生産になってますので、うん、 そうですね、うん、そこはちょっと注意が必要です。
なるほど、
わかりました、はい、じゃあね、皆さんお早めにチェックしていただきたいと思います、うん、はい、ということで、はた坊主チェック、来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは6月にバンダイから発売されますデロリアンの iPhone ケースでした。はた坊さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、はいはい、発行人はプロレスは分からないとおっしゃってましたね。
いや、分かんないんですよね、なんか痛そうだし。
ただこの番組の裏若き女性ディレクター本田さんによるとですね、うん、お友達にプジョ氏が 2,3 人いるらしくて、
ね、そうなんですよね、はい、だから実は好きな人っていうのも、まあ、前もね聞いたことあるんですけど、こんなに盛り上がっているっていうのはなんか不思議な感覚しますよね、はい、でなんとか女子ってまあずっと流行ってますけど、はい、でも去年ぐらいからまあまあ私のほら地元っていうのもあってカープ女子がすごいすごいことになってるっていうので、
すごいヒットしましたよね、カープ女子
で。本当にね、カープ女子すごいことになってるんですよ。だからいっぱいなんか私の周り、まあ、出身があるっていうのもあるけど、あなたもあなたもっていう感じで毎週見に行ったりしてるとかって言ってて、なんかこのその女性たちがどっちかというと、まあプロレスもそうですけど、今までは男性がねこう行ってたところに女性が入り込んでいって熱狂してるっていうのがすごい増えてますよね。
なるほど、まあ、僕は本当にオールドファンでして、うん、多分聞いて分かる人にしか分かんないんですけど、うん、UWF ブームの頃とかに一生懸命見ていた口なので、うん、なんか
ね
すごいこう自分がおじいちゃんになったような気がしますけれども
ちょっと一個見つけたんですけど、はい、試合の、ね、前後に、まあ、要するに選手たちに会えるっていうのがすごいいいわけじゃないですか、はい、うん、だから会いに行けるアイドルじゃないですけども、それをよりまだ近いって感じですよね。でね、ちょっと反応してしまうのが、選手との距離が縮まる壁ドン撮影会も人気って書いてあるんですよ。
バカじゃないあれでしょ、要はそのプロレスラーが壁ドンしてくれる、
そう、
でそれを写真に撮ると
。なるほどね、
どこがやってるんですかこれ。
なるほどね、
大日本ですか、
うん、
はあ、
いやいやいやいや、一回行くとハマっちゃうのかもしれないですね。
じゃあいつかね、
うん、ちょっとリポートします、
はい、よろしくお願いします、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
タイガージェットの井高志でした。